Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは古美術鑑定家エッセイストの中島誠之助さん。その後編です。中島さんの骨董品への思いは。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは古美術鑑定家エッセイストの中島誠之助さんです。カドクアワンテーマ21から出版の新書、偽物はなぜ人を騙すのかを踏まえつつお話をお伺いしてますが、そもそも中島さんのプライベートなこともちょっとお伺いしたいんですけど、なぜ骨董の世界に足を。
それは私はおじさんが骨董商だったからだよ。
おじさん
は、私はね、幼くして両親を亡くしたもんでね、少年時代は随分苦労したらしいんだ。今思うとね。で、おじさんのとこ養子で拾ってもらったんだよ。はい、うん、そのおじさんが大変な目利きだったんだ。
なるほど、なるほど。
だから、自分が今、古美術の道をやって、骨董商っていうか目利きっていうものを、目利きかどうかわからんけどもやってるわけだよね。
その背中を見て、
そうだ。
ああ、素晴らしい世界だと。
おじさんがパン屋だったらパン売ってんだ、今。
でもそのおじさんの背中というのはどういうものを語ってましたんですかね。骨董商というのがこういうものだということを教えてくれたんですか。
語るような人でもなかったけどね、大体何も語んないし、教えてくれない人だったね。知りたきゃ自分で知れと。いちいち学校みたいに教えてくれたものってのは単なる学問の蓄積だろう。体験的な経験というものを、人生を律する経験というのは自分でもって奪わなきゃダメだな。
でもその古美術というか、骨董の世界というのは最初からもうそのおじさんを見て惹かれたものだったんですか。
いや、惹かれやしないよ。それしかやんなかったら食っていけないんじゃないか。しょうがないからやっただけさ。
そうですか。
ただ言えることはね、はい、私は歴史とかさ、はい、古いものが好きなんだよ。だからこれが得だったね。
なるほど、なるほど。
それに嫌いだったらもうね、ここまで来ないよ。古物は扱うだろうけどね。
なるほど。じゃあそういった古いもの、歴史が好きであったという、素養があって。
大きいね、これは。
なるほど。そうするとどんどんどんどんハマっていく。
ハマれやしないよ。
ハマらない。
ハマるやつはダメなんだよ。
あ、そうなんですか。
マニアックってのはダメなんだよ。それに端的しちゃうから、トンネルに入っていっちゃうんだよ。だからその頃、そのことは、異常に詳しくなるけども、大きく世間っていうものや人間っていうものを見れなくなるんだ。だから常にクールじゃなきゃダメなんだよ。
なるほど、ちょっと一歩引いて、
そうだよ。
そうですか。
一歩引くんじゃないんだよ、別のとこにいなきゃいけないんだよ。
もう完璧に俯瞰してる状態。
そうだそうだ、いや、趣味とか感性っていうのはマニアックになっちゃダメなもんだ。普段の暮らしが豊かで人間的であればあるほど、ものってものは分かってくるんだよ。マニアックなものっていうのは、昔はね、例えば明治時代だったらね、骨董の好きな人っていうと、大体目つぶると浮かんでくるよ。ちびた下駄履いててさ、ねえ、はい、でもって、裾の擦り切れた着物かスーツ着てさ、家族に飯も食わせないで、女房に半襟の一つも買ってやったことねえやなんてえばってさ、で、骨董ばっかり夢中で磨いてるっていうのは、そういうのが骨董の好きな人っていうイメージだろう。そんなもの今通用するか？
社会性ないね。
そう、それよりもやっぱり普通の社会生活が遅れて、健全な人間じゃなかったら物はめっけられないよ。ガレリオ・ガレリーの時代とは違うんだから。今はね、
なるほど、そうなん
です、ね、世の中それだけ進んでて豊かになって明るくなってるんだもん。だからマニアックはダメなんだよ。
なるほど、なるほど、
常にクールじゃなきゃダメだ。
で、かなりこう器を大きくしとかなきゃいけないって話なんです
ね。ただ言えることはね、いざ自分のプロの分野を見たら人に負けないと。それを持ってるからやってられるんだよ。
なるほど、なるほど。でもそこに端的してるわけではない。
そうそう。
プロとしての自覚というのは、もう最初から、最初からあるものなんですか？
最初からはないだろう。誰だって自分がまず食っていくことで夢中だろう。
ということは逆に、食っていけるようになって。
なったら、今度はプロなんだから、 間違えちゃいけないだろう。
なるほど、なるほど。
うん、仕事でよくいるよ。うん、お前プロだろうと、
うんうんうん。
いい加減にしろっていうやついるよな。うん、遊びじゃないんだから、うん。それで飯を食ってるってことがプロなんだよ。だからそれ上手下手は別だよ、
うん。
それで飯を食ってるやつはプロなんだよ。
なるほど、なるほど。
だから生半可なことをするなと。
あ、うん、で、それがあって、また自覚が出て、またそれで飯を食ってってい
う。そうそう。飯を食うって大変なことなんだよ。
そうですね。
ダンスだってカラオケだってね、なんだってね、教える方はね、大変だぜ。それ月謝もらって生活してんだからね。教える方はラララだよ。だそこのけじめをはっきりと分かってれば、
うん、
プロっていうものは備わってくんじゃないのか、
うん、なるほど、なるほど。そうですね。なるほど。で、あと、まあ、中島さんといえば、やっぱり名文句の一つ、いい仕事してますね、というのがありますが、これまで見てきた中で、最高にいい仕事というのは、どんなものですかね。
最高にいい仕事ね。これなかなか難しいけどもね。私が接する中でいい仕事だなっていうのはやっぱり、刺し物師の箱屋かな。
箱屋。
うん、茶碗の箱屋とか、うん、今もうそういうのいないな。
うん。
そういうのいないっていうのはそういうものを必要とする世の中じゃないからな。茶碗の箱なんかで、やっぱり刺し物師でもって、素晴らしいじいさんたちがいたもんだ。
今はない。
今いないな。今は段ボールで十分だからな。必要ないやな。そんなことやってたって金にならんもんな。
そうか。でもそれが今じゃあそれこそ絶滅の危機に瀕してるぐらいの。
もう絶滅したよ。
した。
大丈夫だよ。
してしまった。
うん、
うわ。あと、その、中島さんが、プロフェッショナルとして、まあ、骨董を扱ってきた、その半生の中で、ご自身の一番いい仕事っていうのはどういうことですか。
私の、
はい、
さあ家族を立派に育てたことじゃないか。子供たちを、で家内と円満に今相変わらずイチャイチャやってることじゃないか。他に何もないよ。
それが最高にいい仕事。
そうだよ。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。さて、中島さんが長年身を置いてきた骨董品の世界というのは、この本の中でも再三出てきますが、生産の効かない世界というふうな表現をされていますが、このことをちょっともうちょっと詳しく教えていただけますか。生産の効かない。
生産が効かないっていうことはね、これ結構深い言葉であってね。
そうですね。
信用できない世界なんだよ。
信用できない。信用できない。
生産ができるってものは信用できるんだよ。だって生産ができる車とかさ、
はい、
食品とかさ、衣類とかっていうのは、テレビコマーシャルで売ってさ、それ買ったら間違いないだろ。
そうですね。
信用。偽物は来ないだろ。
信用できますね。
一流メーカーのものが買って来るだろ。
そうですね。
偽物は来るわけない。ね、ところが生産の効かないものっていうのはさ、そのつもりで信用すると偽物が来るんだよ。そういう世界だということを立脚点にしてものを考えないと、生産の効かない世界の魅力は出てこない。常に危ない世界なんだ。
なるほど。
人間って面白いんだ。健康なのが一番なんだけど、健康的ばかりじゃダメなんだよ。ちょっと影がなきゃ、あいつは面白くないと電球みたいにツルツルだってことになるだろう。やっぱりちょっと影がなきゃ人間ってやっぱり能天気なばかりじゃしょうがないだろう。魅力ないだろ
う。
だからちょっと怪しい世界なんだ。それから生産が効かないってことは、一回失ったらば、もう復元できないってことだろ。
そうですね。
東京の上野公園の谷中の五重塔を復元するって言ってるけども、一回模してしまったものはもう終わりだからな。高田露伴の五重塔のモデルになったあれはもう失われたわけで、新しいものができるわけだからな。そういうふうに古いものっていうのは一回失われたら戻らない。っていうことは、人間のこう、常に弱さっていうものを掴んでるんだよ。そういう人間の心の弱さ、脆弱さってものをキュッと持ってんのが古物の世界なんだよ。
なるほど。
だからガラスなんていうのは特に割ってしまったら終わりだろ、他のものは直せるけど、だからガラスを使うっていうことは非常に短美だよね。脆弱だよね。だから古物を扱う人っていうのは必ず一回ガラスっていう端かにかかるよね。
ほう、
でガラスを扱いましたと、明治ガラスいじりました。長崎ガラス持ちました。薩摩切子っていうものを持ってみましたって。まあ、それが本物偽物は別として、一回は端かのように通過していくんだよ。
ああ、通過綺麗の
辺で。ガラスってものは一番、単美で、脆弱で。
かなり象徴的な存在ですね。
そうだ。そっから入っていくんだよ。だって失われたらもう取り返しつかないんだもん。そして自分の心の中のものだろう。 いくらいいって言ったって、あんな汚いもの、なんでお前喜んでんだって言われたら終わりだろ。
うん、
だそういうとこが魅力、うん。いわゆるマイナスの世界の魅力なんだよ。
なるほど、なるほど。
皆さんの我々の世界っていうのは、飯を食ったり、物を作ったりするプラスの世界なんだ、
う
ん、
もうまさに生産の世界ですからね。うん、
生産の効かない世界ってのはマイナスの世界だ。
はあ、でもやっぱりそれはあえて必要な。
それがなかったら人間っていうのはさ、能天気に空飛んでるばかりじゃしょうがないだろ
う。
やっぱり、密かに泣いて、ねえ、トイレの中で涙流してたなんて言うと、そいつさ、あいつ魅力あるよってことになるだろ
う。なるほど。まあ、深みというか、
そうだよ。
いうことですね。
うん、泣きと笑いって言うじゃないか。漫才でも落語でも、涙とペーソスっていうかさ。
その世界、生産の効かない世界は、まあ、先ほど来話があるんですけども、ほとんどが、偽物である世界
だから偽物が出るんだよ。
だからこそなんですね。
そうなんだよ。これ必要悪なんだよ。人間は求めてるんだよ、そういうことを。だから必要悪なんだよ。だからなかったら、まっさらで黄金の茶室でもってお茶飲んでるようなもんだ、毎日。朝から晩まで黄金の茶室の中にいたらおかしくなるよな。
そこに影がないと
だろ。そう。だからやっぱり偽物ってのはやっぱり必要悪なんだよ。
その本物をより、こう照射させるための存在でもある
んだ。だから本物が光るんだよ。だから昔っていうか、はい、我々は本物は持てないけど、これで我慢しようよと。これ写しなんだ、コピーなんだって。それでいいわけだろ？
それを承知の上で。
今中国の景徳鎮なんかのお土産屋行くと、やっぱり宋時代のものとか明時代のもののコピーが上手だよ。やっぱり僕買って持ってるよ。本物は国宝だけど、これ今のコピーなんだと。これで俺はいいよ。
でも OK
っていう妥協があるわけだ。本物知ってるから。それを汚して本物にするから、いかがわしいんだよ。
なるほどね。
だからそういう意味で、やっぱり骨董っていうか古いもの、生産の効かないものは、やっぱり人間の生活に必要だし、新婚旅行で買ってきた、なんかのお土産とか何とかどこのうちにもみんなあるだろ、そういうもんで、古いものっていうのは家の中にあっていいと思うよ。
なるほどね。
便利なばかりが脳じゃないやな。
でも本当その混沌として、まさにそれ、百鬼夜行みたいな、その世界がやっぱり魅力なわけですね。
そうだよ。ちょっと怖いやな。
怖いですね。
手出しは騙されるしね。
いやいや、もう本当素人はちょっとやっぱ触れてはいけない世界なのかな。
だから、自分の触れていい部分だけで触れてればいいんだよ。ね、これリプロダクションです、コピーですと、はい、でもやっとこうと買おうとか、あるいは絵はがき1枚しか買えないけど大正時代の絵はがきなんだと、これは有名な客船の氷川丸に乗ってた絵はがきなんだって、1枚いくらって1000円ですって買えるじゃないか。深入り好きなさんだと。
なるほど、なるほど。
骨董なんて買うなと僕は極論で言うよ。そういう
ふうに文をわきまえて自分のできる範囲で手を出してい
く。そうだよ。骨董屋行って10枚のものを買ったってね、いい顔しないよ。だから安物買ってと思うよ。だけどラーメン10万円食ってごらんよ。うまいラーメン食えるぜ。
いや、それはもう究極でしょ、本当にね。そうですよね。なるほど。そこでじゃあ、むやみやたりに手を突っ込むなということ。
突っ込むなってことだよ。手出すなってことだ、素人は。
でもね、その、あえて、じゃあ、これから入り込もうという人もいるかと思うんですよ。
私はいると思うし、現にいるよ、
うん。
この間ね、やっぱりテレビで見てたらね、なんか露天市行って瓶を買ってるんだね、ガラス瓶を、それを買ってきて中の汚いインクだとかさ、食品を洗ってきれいにして並べてんのね、ああいう人の世界がこれからどんどん伸びていくと思う。だって誰もそんなもの認めないじゃないか、昭和の前期のアテネインクの瓶ですなんて。そんなものしょうがないと思うけども、でもそれを1万本集めました、へえと思うよな、そういうものを集めるっていう人たちが、結構僕は出ていくと思うし。
なるほど。
それはジャンクだとかアンティックだとかって一段低いものだなんて言ってる人たちはもう遅れていくと思う。昔はああいうもの集めて、あいつは目筋が悪いね、金がないから貧乏なもの集めてるよっていうことをうちの親父たちの代は言ったよ。だから、小林亮は、朝鮮の焼き物を買ってるけども、高い茶道具買えないからああいうもの買ってらなんてうちの親父は言ってたけど、今小林亮が持ってたね、朝鮮陶器っていうのはやっぱり重要文化財クラスだよな。価値観が変わるんだよ。だから今やってること夢中でやった方がいいね、みんな。
そうですね。だから自分のその金銭にどこに触れるのかというところをまず、ね、そうそう見つけ出すってことですね。
で、無理しなくていいよ、無理にそんなものをやろうと思ってやるとひどい目に遭うんだ、
じゃあいかに自分の金銭に触れるのかという部分を
ね、大事。それだ。
そこですね。
一番問題なのは、うん、自分の金銭っていうものを多く高めておかなきゃいけないよね。うん、そのためには、うん、人がいいといったものを見続けることだよ。
おお、それはイコール、まあ、ほぼイコール本物を見るということです
ね。うん、本物を見ろっていうこと、うんうん。本物か偽物かは人が決めることなんだから、うんうん、これなかなか難しいんだけども、うんうん、人がいいと言い続けてきたものはやっぱり見るべきだろう。うん、モナリザの微笑っていうのが東京に来れば、みんな何十万人の人が見るのと同じで、うんうん、ミロのヴィーナスをみんなが見るだろ。うん、法隆寺の建物がいいとかさ、うん、ねえ、それから東照大寺がいいってみんなが見る。うん、いいって言われたものを、わかんなくてもいいから見るっていうことだよ。うんうんうん、そうすると自分のこう心の金銭っていうものが磨かれるし、引き出しの中に入るものが多くなるよね。
なるほど。
見たってわかりゃしないんだよ。うん、言っとくけど。でも見たってわかるやつはそうそういないよな。見たってわかりゃしないんだ。だけどいいって言われたものを見ることだ。で、もしなんかその中にいいものがあったらば、自分が忘れることないじゃないか。
でそこをどんどん開発していけばいいんですよね、自分。
そういうことだよ。
なるほど、ね、うん、そうか、いいと言われてるものを見る。
そう、
うん、
我々がやっぱり修行をして目筋を高めるっていうのは、いいと言われてるものを見るってことだよ。だから私はやっぱり、時間と労力、金は惜しまないよ、ものを見るためには。この間も3月か4月に、3月か、はい、台湾の故宮博物院で50年に一遍っていう展覧会があったよね。まあ大体900年から700年ぐらい前の宋時代の品物が並んだんだけどね。やっぱり日帰りで見に行くよ。
それはやっぱりいいと言われているものだから、やっぱり見ておかなきゃいけない。
宋時代の絵画なんてね、正直言って見てわからないよ。
ああ、そうです
か。ただやっぱり4時間ほどかけて何度も何度もあの汚い修学旅行の学生たちに子供たちに混じって何度も見たけど忘れないやね。今度はもしそれに類似したものが彫刻だろうと音楽だろうと文学だろうと骨董だろうと出てきた時に通うものがあったらば美の発見じゃないか。
そうですね。なるほど、ね。
だから見るのさ。
ああ、どんどんどんどん自分のストックをそこで増やすってことですね。
ただね、やっぱり、なんだこんなもの喜んだのかっていうものがあるよ。うん、それはおそらく、その昔当時の人が富と権力でもって高めたものだろうな。
まあでもね、それも、それもやっぱり神秘というか、そのね、心眼を見極める、ね、目はね、やっぱりその。
目を養う。
そうですね。
だから江戸時代の、半ばに仮に徳川幕府がの権力と富でもって描いた絵が当時高かったと、うんうん、今仮にそれを見てなんだこんなものかと思うものあると思う。だから今の時代がそれだよね。今やっぱりまあはっきり言って高い絵で画商がまあ珍しいもんですよお買いなさいって言って有名になってマスコミが騒いでそういうものがいいかどうかだよな。50年経ち100年経って平成の19年にはこんなものもいいって言ってたんだって、
まあ半ば笑い物にされるかもしれないっていうことです、
それは歴史の教科書には載るだろう。だけども実際の力ってものがそこにあるかどうかだ。
そうですね。
ね、1945年以降に出た手塚治虫の鉄腕アトム未だに高いよな。これやっぱり日本人の精神しょったからだよ。やっぱりそういうものをやっぱり探すべきだと思うね、これからも。
なるほどね、
今高いもの手に入りませんよ、今お買い得ですよってものはダメなんだよ、はっきり言って。
あ、なるほどね、
自分で持って露天市行って当てにインクのピンク買ってこいよ。それが大事なんだよ。
それがまあでも本当に目利きになるためのまあ投資なわけですね。
そうだよ、
なるほど、
ね、びっくりするような目利きっているもんだよ。認められないもんだ。それはやがて認められるんだ。あの人は偉かった、その人には何も残らないよね、物は。出てっちゃうんだから。でも心の勲章が残るんだよ。
心の勲章、
見えない勲章が、俺はあれをめっけたんだぞ、あれは俺が持ってたんだぞ、俺の胸には心の勲章ってのはぶる下がってるわけだ。私はいくつぶる下がってるかっていつもそう思うけどね。見えないから幸いだよ。
いやでもその心の勲章、そうですね、いくつもぶら下げられるようなね、
なりたいもんだ ね
蓄積が欲しいですね。やっぱり何でも鑑定団の話も最後にちょっとお話を伺い
しようかね。
はい、この鑑定団の中で中島さんは鑑定家というお立場でやってらっしゃるわけですけど、まあでもこれはテレビ用の 肩書きということになるわけですか、鑑定家というのは。
そうだね、うん、他に名称がないでしょう。
まあそうですね。
ね、古美術鑑定家以外になんていうの。
まあ他に表現はないですよ ね、 ね、
うん、だからそういうふうにしてますけどね、うん、だけどそれはテレビっていう一つの社会の中で、世界の中で、はい、世間に美術品っていうものの本当の姿を広めたいんでね、あえてそういう名称を出してるわけだよ。普及啓蒙。だから外に出たら私は別に鑑定するわけでもないよ。だって人のために鑑定するってことはないんだもん。自分のために鑑定してるんだもの、うん、自分のためにめっけたものを人には言わないよ。
なるほど。
それはギャランティーもらわなきゃ言えないさ。
なるほど、そうです
よ、ね、テレビはやっぱりギャランティーもらうけども、うん、そうじゃなくてテレビという媒体を通じて世の中に骨董とか美術とか、それからもう一つ大切なものは日本人の美意識だよ。
美意識、
美意識を啓蒙して高めていきたいと思うよ。
その普及啓蒙のための、
うん、だから鑑定家といって、だから一つのものを鑑定するのに私はやっぱり本何冊も読む場合があるね。ほんの1分もしない30秒か40秒のコメントの中に、うん、5冊ぐらいの本の1行が出てきてるよ。そのぐらい気合入ってるよね。そうしなかったら上っ面だよね。
まあ、その普及のための啓蒙のための、まあ、でもエンターテインメントとしても見せなきゃいけない。
そうそうそうそう、
うんですね、うんうん、
それエンターテインメントっていうのは幸いにして私は生まれながらに持ってるからね、非常にそれは良かった、プラスに働いたよね。だからエンターテインメントばっかりがあっとあいつは口先だけの人間だってことになるからね。それをフォローするためにはやっぱり勉強しなきゃダメだ。
なるほど。
私は現役の骨董商時代よりも海運なでも鑑定団に出てからの方が10倍、いや100倍勉強してるね。
ああ、そうですか、
うん、現役の骨董商時代は儲かるもんだけ勉強してなかった。今はそうはいかないんだよ。
なるほど。
儲からないものを勉強しなきゃ本当の姿は出てこない。だって儲かるものがいいと思ってたんだから今までは。
まあそうですよね、
ね、商売は。
はい、でも今は違う。
儲かるものはその時のもんで、よくはないよ。
ああ、なるほど。では今後は、じゃあ、よりその魅力をどんどん広めていきたい。
まあこれ以上広まるかどうかはそれはわからないけどね。私は自分がそれに与えられた仕事だから、間違いはしないよ。大丈夫だよ。
はい、わかりました。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生と、いうのはどんな方ですかね、中島さんにとっては。
ああ、先生。
はい。
まあ、人物を挙げろって言うなら、高峰秀子かな。
高峰秀子。
映画スターの。
あら、これは意外なところ来ましたね。
21の瞳。
うん。
僕がね、30歳の時に、はい、自分でもって西麻布に独立営業の店を開いた時に、うん、高峰秀子さんが来たんだよ。まあ、きっと誰かの紹介で来たんだと思う。
はい、
若手でもって、生きのいいのがいるから行きなさいよって言って。うんうん、で、なんで来たかっていうと、あの人が人生勉強で、丸の内にピッコロモンドって骨董店を開きたいんだけど、あんたに手伝ってほしいって来たよ。震えたね。それで、ムーンが夢中でお手伝いをしたら、やっぱり高峰さんって人は、やっぱり、感性ってものを教えたんじゃないか、私に。出発点は常に高くなきゃいけないってことをね。それから、まあ僕は忙しいし、30代の時なんて、ご飯なんて、かっこんで食べるよね。丸薬があればそれでもって食事が済めばいいと思ったら、食べ物をいい加減せよじゃせいちゃんあんたダメだよってキャンティー連れてってくれたね、六本木の。僕が250円のカレーライスで昼済ましてる時に高峰さん連れてってくれたキャンティーは昼飯が3000円かそのくらいしたよ。でも食い物っていうものを粗末にするような人間はダメだ。すべての基本感性ってものを磨かなきゃダメだって言ったね。
なるほど。
まああの人はなんか未だにその頃から今までせいちゃん姉さんの付き合いでここまで来たけども、やっぱり高峰さんの影響っていうのは一番大きいかもしれないね。
はあ、なるほど。それはまあ骨董商とかっていうことにとどまらず、
とどまらない
人間としての、
高峰さんとの出会いってものがやっぱり今大きな影響っていうか、私の行動の半径っていうものが結構構想の中で広がったね。
なるほど。立脚点をきちっと高いところに、
高峰さんに紹介されて、梅原龍三郎さんとか川口松太郎とか、人間国宝の四世越路太夫とか、まあいろんな人のと知り合うきっかけになったしね。
そうです。
まさか 今日こうやって私が有名になるとは高峰さんっていうか姉さんも知らないけど、どうだ聖望って私の目は間違いないだろうって言われたよ。これは叶わない、参っただな。
そうですね、ある意味最高の目利きだったかもしれないですね、
高峰さんは ね姉さんはね。
そうですね、
今82だよ、ベッドの上で暮らしてるよ。
ラジオ版学問のすすめ、本日は古美術鑑定家エッセイストの中島誠之助さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
はい、どうも。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、古美術鑑定家エッセイストの中島誠之助さんを迎えしての後編をお送りしました。いや、お話をお伺いした中島誠之助さん、テレビで感じる雰囲気からはすごく上品な方なのかなと思いきや、いやいや本当にちゃきちゃきの江戸っ子かたぎ、いや本当にね、いろんな毒も盛り込まれつつ、でもだからこそ人間的魅力はかなり感じられる、そんな方でした。いや、心眼を見極める目利きたるもの、そういうものなんでしょうね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。